ハレルヤ。今日はダニエル書6章です。一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、このダニエル6章として、主よ、私たちの信仰を強くしてください。問題から解放してください。主に全てを委ねます。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ダニエルの祈りがここに書いてあります。ダニエルが一番絶望的な状態であった時、ダニエルは祈りを通してそれを突破しました。ジョヨンギ先生はビリグリアム先生と話をしました。ビリグリアム先生に、あなたが最後に私たちに残すその言葉があれば語ってくださいと言ったら、ビリグリアム先生は初めも祈り、2番目も祈り、3番目も祈りと、そのようにジョー先生に言われたそうです。ジョー先生はもう一生懸命もっと祈ったと言うんですね。このビリグリアム先生を通して、ジョー先生を通して救われた魂がもう数えきれないんです。そこにはこの陰に祈りがあったんですね。私たちが子供たちに残す遺産、それはお金でもない、何もない、ただ祈りです。祈りの方法、祈りの姿、そのお母さんお父さんが祈る姿を子供たちに残すことです。うちのおばあさんと私はいつも祈りました。そしたらうちのおばあさんは異言を語って、予言を語って、何かを私に書くように、小学校しかなかったんで、それで書いたり、まあおばあさんは私を蒼天祈祷会に連れて行ったり、私にいろんな予言を語りました。あなたは牧師になる、それで全世界を回るんだとか、そのようなことを言われて、だから私も祈りが一番だと、そのように大切な遺産をもらいました。まあうちの家は貧しかったんですけど、祈ることで今ここまで来ました。この建物を建築が終わった時に、教会の総設計ですね、上に行くとそれが玄関のところにあります。神の家は祈りの家と、そのようにね、一番私の中にある心中にあるものです。うちの義理のお母さんもよく祈られました。うちの家に何回も来られたんですけど、あそこの小さな家から、その一つの部屋でずっと祈られるんです。娘はどんな祈りをするんですかとしたら、大きい教会を建てて牧師館を建てる、お母さんそんな祈りをしないで、日本はそんなに、土地も安くないし高い、そんな不可能と言ったら、私は私の祈りをするとそのように言われて、結局うちのおばあさん、お母さん祈られた通りです。今もうちの母と私は土曜日ですね、この日を過ぎて必ず4時になると、もううちの母は早く起きて4時になるまでイライライライラしながら、4時タッとなると電話かけて、それで祈るんですよ。必ずその祈りの中で入っているのは福岡に対する祈り、その祈りが始めてから福 岡に台風も、もうそんなに来なかったんですね。来ても影響あんまり、こう受けてなかったんです。だからこれが、ああ親が子供に残す遺産はこのような姿を見せることだ。子供の財産ですよ。子供は神様とその祈りによって自分の人生を突破していくんです。神様が王様です。神様が盾です。さっき賛美も私たちがしましたね。だから王様が私たちの盾となって力となって、それが祈りなんですよね。ただ聖書勉強、神学勉強だけすると頭だけ大きくなっておかしくなるんです。それ祈るごとで人が力を受けるんです。今このダニエルももう絶大絶命、もう必ず死ぬ運命を作りました。しかし祈りによってこれを突破したということがダニエルの6章です。今日ダニエルの祈りを一緒に祈りたいと思います。じゃあこの1節から3節まで読んでください。
ダリオスは全国に任地を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。
ダニエルはバビロンのネブガネネザル王から総理になったんでしょ。そしてその終わりの政権ベルデシャサルの時にも総理になって。短かったんですけど、それで帝国が変わるんですね。メディアとペルシャに変わる。バビロンからメディア・ペルシャの連合軍のところにそれは国が変わるんです。政権が変わる。そのメディアの王様はダリオス、ペルシャの王様はクロス王です。この二人の連合軍がね、ある地域をその協定によって交代交代ね、治めていったんです。だから最初はダリオスです。メディアの王。ダリオスがこのダニエルを見るともう優れて見える。だからまだ自分の政権の中で総理として立っている。総理が3名でしたけどね、広いから。まだクロス王の時代ね、クロス王がまだ皇太になって、クロス王になった時にもダニエルは総理になるんです。だから本当に彼は神様から愛されて、まだ人々からそのように見えたんですね。これが3節がそのことですね。時にダニエルは他の大臣や大使よりも極めだって優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせた。優れた霊、これ聖霊ですね。だから信じない人もこのダニエルを見ると、ああこれは優れてる。この優れた霊がダニエルに宿った、その理由は 後で出世数を見ると分かると思うんですけど、この4節から見ましょう。
大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。
じゃあまたこの優れたダニエルの中で優れた霊が宿って、また彼の敵たちは彼の間違ったところを探して政治的に攻撃しようとしたんですね。もう彼はユダヤ人で、まだバビロンの政権の時、ね、総理になって、最後の、ね、ベルゼシャルの時にも総理だったから、これはもうターゲットですよね。けど彼は優れた霊によって、何も欠けたところも見せなかった、見つけることはできなかったということです。コセス、
そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない、
だから敵が持っているものを研究しました。立法ですね、彼のダニエルが持っている立法研究して、そこから何か探そうと、もう熾烈ですね、この政治の世界は。6節、
それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち、今から30日間、王よ、あなた以外に、いかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まれると。
じゃあ、これ、律法を探して、またダニエルの生活の習慣ですね。これ綿密に探したら、ダニエルは1日3度神様に祈るんですよ。だから変な法案を作るんです。30日の間、この王様以外に誰にでもそれを祈る者があれば、その人を獅子の口に投げるという、わあ、これね、本当に抜けることはできない、もう完全に、ね、律法によって従っているダニエル、もう完全にそのことでもう自分たちの法を作る。バビロンの時代には王が法でした、絶対王権でした。しかし今は連合軍でしょ、連合軍だから法を作ったんですね。立憲君主です。法を作って、そこ法を王様が認める、印鑑を押せば、それは王様も守らないといけないんです。だからもう王様はダニエルを愛するんですけど、これはダニエルを罠にかける法案だとは全然思わない。だから印鑑を押してしまったんですね。8節、
王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。
じゃあこれがもうダニエル の、 今環境ですよ。ダニエルは神様の法をしたが、またこの神様の法に従っていくダニエルに対して、この世はまだ法案を作って、これを獅子に入れる、 だから立法を守って今までの習慣通りに彼は祈ったら、もう彼は獅子の口に、死のところに行く。もう完全に彼は前も後ろも横も道がない。完全に彼は死のことが決まってる。これがダニエルの置かれてる環境です。その中でダニエルはどんなふうにしたか、出世す。
ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。
うん、じゃあこれダニエルの祈りですよね。ダニエルはこの文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。じゃあ自分が神様の御言葉を守って祈れば死ぬんですよ。獅子の口に投げられる。それで彼は屋上の部屋の窓にエルサレムに向かって開いていた。祈りはエルサレムに向けて祈るんです。私たちはエルサレムに十字架につけられたイエス・キリストに向けて祈るんですね。エルサレムに向ける理由はそこは神殿があったからです。その神殿はイエス・キリストです。あの神殿壊しなさい、私が3日で建てる。だからイエス様に向けて私たちは祈るんですね。だから1日3度、日3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していった。感謝の祈り。エルサレムには神殿がある。この幕屋をこう拡大して、ね、大きくしたのが神殿です。神殿のあれは同じですよ。その論理は幕屋だから、エルサレムに向けて祈った。だから自分は今幕屋のその周りを囲いを見るとね、2メートル50センチ、コギピットですからね、2メートル50センチ高さが、それを見てください。その囲いの外です。ダニエルは、それでバベロンの法に囲まれて死ななければならない。私たちが祈ることはね、このエルサレムに向け、イエス・キリストに向ける祈りを、幕屋の祈りをするんだ。幕屋はイエス・キリストよ。神殿、神殿の外は自分の不可能な領域です。自分が乗り越えることはできない。もうその苦しみ、私たちがそこで祈ることは感謝の祈りです。その中で、ああ私はもうこれもあれも全部壁、立法、この世の法律、それで私が死ななければならない。その時の祈りは感謝の祈りよ。ダニエルが祈ったのがこの正門です。イエス・キリストが私たちの門です。すべて疲れたもの、重に負っているもの、私のところに来なさい。その門が広く思い出します。ダニエルはエルサレムに住んでいたからね、わかるよ。ああ門があった、その門が広く開いていった。イエス様は言われますね、私は門である。だから感謝だよ。感謝します。今私は門がない、道がないんです。しかしあなたが門です。 だから突破する門、それは感謝感謝感謝感謝の祈りをずっと捧げて、ああ主がこんな今呪いの状態、私のもう問題、それを背負ってこの生贄が思い出しますね。生贄の頭の上に手を置いて告白する。それを自分の問題をイエス様のところに全部告白します。今私はこのように祈ったら、このメディアペルシャの法を違反して私は死ななければならない、獅子の口に投げなければならない、呪いでしょ、呪い。この世の律法が、法が呪いですよ。動けないけど感謝する。主よ、私のこの問題を背負ってくださる生贄、ヤウェイルエ、それにちょっと感謝する。感謝します、感謝します、感謝します、ただただ感謝します、感謝します。そしたらこの呪いを十字架に釘つける。そしてそれを葬る。ヤウェニシ、ヤウェニシ、勝利勝利勝利勝利、感謝します、感謝します。私はダニエルだったらこのように祈ったと思いました。エルサレムに向けるからね。感謝します、感謝します、感謝します。旋盤のところで、もし何か私に何かあったら許してください、許してください、感謝します、感謝します。そのように祈りを続けるとき光るんですね。バーンと光が来る。これ優れた御霊です。正常に光る案内、じゃあここに来なさい。聖霊様で、聖霊様、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します。それで主が御言葉を与える。平安になれ、平安になれ。で、こう神様の御言葉、シャローム、シャローム、平安、平安、神様が、ね、語るんですね。このようにイエス・キリストが王であり、力であり、また私たちの守りであります。それでそのように祈って、だからね、私たちがいつも祈る時に、この自分の絶望的な状態、それを持って主に向ける。もう問題というものはこの壁ですね。けどイエス・キリストが門ですよ。入り口です。突破、イエス様が全部持ってるんです。イエス様に全部私たちが荷を下ろす、全ての重荷を下ろす、どんな問題でも下ろすことができる。新博士という方が、新神国博士でしたね。彼が韓国で初めて、漢方と西洋医学の病院を作りました。彼は実力がソウル大学に入るぐらいの実力があったんですけど、彼がこの受験の時なんかおかしくなって眠ったか、それで落ちたんです。みんなが意外に思ったんです。ソウル大学医学大学、十分、あなたは十分入るんだと。しかし落ちていって、それで神様に嘆きながら祈っていったんです。彼は祈る人です。 高校の時から神様がまだ先輩たちがこれは神様の何か御心がある、そして日記のね、落ちた人たちが支援するそのところが虚偽でという、漢方医学大学が行ったんです。私もそこ行こうとしたんですけどね、実力があんまりなかったから畜産大学に行ったんですけどそこ行きなさい、漢方医学。だから彼が入って優れた実力を発揮して博士もなるし、それでもう両方の医者を集めました。けどお金がないんです。それで祈って祈って祈ったら、花金庫の、ね、支店長が、あなたのような方を助けないとということで道が開くんですね。まあ彼は祈ると神様から教えられるんですよ。この夢とかこの幻で人を癒す方法がジャーッとダウンロードされるということを聞き、ああ祈りは素晴らしい、もう難しい治らないそのような病気であっても神様に祈ったらダウンロードされて、自分は漢方ですから漢方とまだ自分の知り合いの隣一緒に働く西洋医学の人たちと話をして、それをそのようにプログラムを作る進んでいくという話を聞きました。祈りというものはそんなものです。完全にこうね、難しい状況、不可能で、人間は1メートル70センチで壁は2メートル50センチだから自分の力では乗り越えることはできない。これが問題ですよ。私たちが祈る時この問題に合うんです。問題を突破するこの門は一つ、イエス・キリストですよ。イエス様に言って自分のこの問題を私たちが感謝している、もう道がなかったからね、もうこっちも死ぬ、あっちも死ぬ、もう必ず死死の口に入らなければならない、自分の行動、それに対して感謝してるね。どうして感謝ができるか、イエス様が背負うから。イエス様が私の死を背負った、それでイエス様と一緒に死んで葬り、イエス様と共にこのよみがえり、そのような祈りが、イエス・キリストがその祈りの王です。だからただただ私たちは感謝して祈る、自分の問題を委ねることができる、委ねる場所があるから感謝ですよね。主よ、今私がこの祈りによって死ぬんです、死死の口に入ります、だから感謝します。ここで書いてある感謝していったね。これはもうイエス様以外は感謝ができない、感謝していった。私たちが感謝するとね、感謝がどんどんどんどん深くなっていく。ろうそくに感謝すると、ね、電気を与える、電気に感謝するとまだ月光を与える、月の光に感謝すると太陽を与える、太陽の光に感謝するとろうそく、電気、月、太陽がいらない天国の光を与える、ね、だから私たちが感謝ができるのはね、外から自分の運命がこのように もう死ななければならない状態から道が開かれたことに対するイエス様に感謝する、祈りは感謝よ。それでその神様の御言葉を聖書で感謝してもらう。私があなたの王だ、あなたの力、あなたの守り、あなたこそ我がだって、あなたこそ我が力、アメン。このようにイエス様が御霊と共に語るんですよ。イエス様の御言葉が。そしたら平安が来る。それにまた感謝する。実証に対して感謝する。この契約の箱の蓋が贖いの蓋ですよね。その贖いの蓋のところに血を、イエス様の血を注ぐ。私があなたの代わりに血を流したんだ、あなたが死ぬことはない、私があなたの代わりに死んだ、その血を注ぐ。そこに七度感謝する。知識を感謝します。全ての命は血の中にある。イエス様の命はこの血の中にある。血が私のために代わりに血を捧げ、命を捧げ、その命、血潮が私の命よ。これが契約、約束です。イエス様の命、私の命、イエス様のよみがえり、私のよみがえりでありますよ。血、イエス様の血が私を清め、また私を義と認める。この、ね、律法というもの、それを完成する、覆うんで、覆って完成するのが血潮よ、血潮。だからこの契約の箱で約束が3つ入ってる。2つの板、10回でしょ。またアーロンの杖、よみがえり、またこの金の壺、永遠の命です。マナー入れる、それに対して感謝するのよ。だからね、1日3度祈ったというんだから、多分私の思いではね、ダニエルは朝にはこの十字架まで、祭壇まで、昼には聖所、夜には、ね、死聖所、まあ、私の想像です。皆さんは全部一挙にしなさい。そのように死に感謝する場所がある。今私がもう死ななければならないのに、この死をイエス様が背負って、代わりに血を捧げ、イエス様が私の命となった、イエス様が私の王様、イエス様が私の盾ということで祈りが終わった。もうただただ感謝よ。感謝していった、感謝の祈りをした、まだ感謝ができていった。主の御言葉がね、感謝を与えるんですよ。平安を与え、喜びを与え、もう周りは自分を見つめて調査するんですね。このものをどのようにして滅ぼそうか、獅子の口に入れるんだ、三度また祈ってるけど感謝する。なぜ？この感謝は優れた霊から言葉が来たから。だからこの世の法案で自分は死ななければならないのに、心は感謝です、平安です。 死ななければならない、自分の運命が死によって語られる、まあ幻が見えたかもしれません。あなたは死なない、逆転する。私が、ね、このユン大統領のために祈っている時に、ユン大統領が今のようにね、ものすごいいじめられてました。しかしある瞬間急にキュッと変わって、ユン大統領がいじめる者を首をこう綱にかけて小さな牢に入れて見せ物として、トラックの上で見せ落ちようとすると引っ張って上に上げたりすることを見せました。だから私が韓国のことを祈りながらもね、そのことで感謝する。感謝は環境を見て感謝するんじゃないんです。環境はもう目で火が出る者たちが殺そうと必死に調査する、調べる。しかしこの主の御言葉が幻で夢でバーンと当てる。祈ってる時に皆さんがこのことが与えられるんでしょう。まだ御言葉がポンと来て、心配するなと言われるし、だから感謝するのよ。感謝、じゃあ私が今年2月に、この車のあれをしました。この借金をして、借金して帰るその車の中で主が私の名前を呼ぶんですよ。友達が私の名前を呼んでる時、まあヤコブをヤコブよヤコブよと呼んでるようにね、イラーイラー私のキムイルですけど、イラーイラー、あなたが祈ってるあなたのタイトルは生き返る。そのような言葉があるから、今もうとんでもない共産主義的な今圧政がある、迫害があるけど、心が感謝してる、すべてが逆転になる。主の御言葉は上よ。だから祈る人は感謝する。詩編50編の23節を見ると、感謝を捧げる者は私を崇めよ、そのことを正しくする者に私が救いを見せよ。だから結局祈りというものは感謝よ。ダニエルの祈りは感謝だ。門に対する感謝、自分の代わりに死んでいる十字架のイエス・キリスト、生贄に対する感謝、自分の罪を許す旋盤に対する感謝、まだ優れた霊が自分を導き御言葉を与える、それに感謝。まだこの血潮ですね、血潮が約束です、それに対する感謝です。感謝、感謝します、感謝します、ただただ感謝します、感謝します。じゃあ彼らは買ったとそのように彼らは思いました。王様に自分たちがこう撮影したビデオを見せるんですね。こんなね、法案がこのように30日の間、変な法案でしょ。今韓国で変な法案いっぱい通るよ。一人だけ許す法案に、国会高項目の裁判があるんだけど、彼だけは免除よ。変な法案よ。けどね、この法案でダニエルは死ななければならない。けどその法案より上の法がある。王の王、主の主、 主が決めるんですよ。逆転する、ハレルヤ。だから感謝して、感謝。だから彼は王がもう、王はダニエルをとっても愛するんですけど、もう道がないのよ、彼を助ける方法がない。今トランプ大統領がユン大統領を助けようとしても方法がないのよ。だから今関税で圧力をかけたりするんですけどね。国の法があるからよ、独立国家だから。けどその法の上に主がおられる。それでもう自分ダリオスがね、もう自分が印鑑を押したんだから、立憲君主制度だったからね、もうペルシャの相手もいるし、自分は法、自分が法案で印鑑を押したのにそれを犯したら自分も犯罪者になる。だからもうダニエルを獅子の口に投げること、許すことしかなかった。投げ入れて、もう王様はイライラするんですよね。ダニエルが本当に殺されたか、どうだったか、それを知りたかったんですね。18節から見ましたね。
こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった、
だからこの優れた霊に満たされたダニエルを獅子の口に投げて、王が断食をしたんですよ。どんなに大切にしたか分かるんでしょ。けどこんなに権力を持っていても助けることはできない。これがこの国の、この世の王の見解ですよ。法があるから。19節。
王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません、
だからね、天の神様が、この権威を持ってるんです、ね、御使いを送った。それで獅子の口を塞いだ。獅子が飢えてる獅子だったんですけど、ダニエルは食べない。これが祈りよ、祈りの結果です。イエス様の命がダニエルの命になったから、イエス様は食うことできない。イエス様のよみがえり、力、気、それがこう御使いたちが来て、ダニエルを守るんだ。獅子が近づくことはない。自分は飢えたのにもかかわらずダニエルは食べない。これが法の上の法です。これは王の王です。祈りは王の王に祈ること。だからこの世の法案がこうなった、ああなった、とんでもない法案見ても、私たちは突破である門、イエス・キリストに祈れば門が開くのよ。門が開く。イエス様は門です。すべて疲れたものを呼んでくださる門ですよ。私を通して入るものは命を得、もっと豊かに得る。それで私たちは門に感謝し、私の身代わりになっている生贄イエス・キリストに感謝し、 イエス様の勝利に感謝し、また聖霊の光、その導きに感謝し、御言葉に感謝し、幻やいろんな教える御言葉があるんですね。レーマに感謝し、聖書を読んでる時来るレーマがある。これがこの上の王の上の王です。だから御使いが、じゃあこれが神様の判断、神様の審判です。だから、食べることはなかったね。23節、
そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。
神に信頼していた。エルサレムに向けて祈る、三度祈る。エルサレムには主がおられる、幕屋がある、その門から始まる。だからそれを信頼していた、ね、それで神様がダニエルにこの勝利を与えた。24節、
王が命じたのでダニエルを訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。
じゃあこれがダニエルが入った時には獅子たちが静かでしたけど、あの訴えた者たち、ね、王も困らせる者たちですね。この者たちが死者、あの祭司たちも共に投げたんですけど、もう下る前に全部粉々に食べてしまった。逆転でしょ、逆転。まあ韓国が逆転される。皆さんが祈れば全て逆転が起こる。だから問題に投げかないで、絶望しないで、必ず門があるよ。私がこの、ね、絶望しているこの重荷、全て重荷を負っているもの、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげる。これが門よ、門。そこを通って入る。25節、
その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。
ダニエルがこのこう、ね、勅令を出すんです。このダリオスがね、それで、このダニエルの神の前におのの震えおののけ。わあ、すごいね、伝道。だからダニエルの時代に伝道方法はこれでしたね。友人の王が救われて勅令を出して、ネブガネネザルと同じことがありましたね。だからこの方こそ生ける神、永遠の固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く、ね、このように自分だけ告白するんじゃなくて、自分の支配の中にいる人たちにそのようにお触れを出します。だからね、昔マカソが天皇と一緒に会った時、天皇陛下がね、この国を全部クリスチャンにしましょうか。その時にはそれ可能でした。これがね、彼が認めるとみんな信じるようになってる。 神様であったからね、アラヒト神だったから。しかしマッカスはその論理が理解ができなかったんですよ。理論的部分、ダリオス、メディア、ペルシャのその部分を伝道方式だったの。だからマッカスは宣教師を1000名を送りますとか、それで変わったんですけど、まあとにかくこのダリオスの伝道によって東方の博士たちがこうね言ったんですね。彼らはダニエルの神様を信じてました。星を研究しながら、それでバラム預言者が預言したその言葉、それを信じました。それで東方の博士たちが動きました。民主記24章17節、
私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く、
このヤコブからイスラエルですね、イスラエルから一つの星が昇るって、ね、イスラエルから一本の杖が起こるんだ。それでモアブのこめかみ、ね、すべての騒ぎ立つ者、それを彼らが信じてました。不思議な星が現れた時、その星についてきた。だからこのダリオスのこの命令、それでペルシャの時代になるとクロスはもっと積極的よ。あなた方帰って私のために神殿を建てて祈ってくださいと、そのように神殿を建てて自分のためにも祈ってください。それが正しい言葉。それで物質的な部分も全ての便利を図っている。だからそれが奇跡的にね、アリアが起こり神殿が建てられるようになるんです。ダニエルがね、ダリオスにもペルシャのクロス王にもこのような影響を与えた、優れた霊がそのようにされたと。じゃ最後まで読みましょう。27、28。
この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このダニエルはダリオスの治世とペルシア人クロスの治世に栄えた、
クロス王の時代にも栄えた。結局バビロンによって壊された神殿が第二の神殿になって建てられるようになります。じゃあ祈りましょう。私たちも感謝の祈り、今私たちが全て周りが絶望的に、これもあれも壁が見えて、これが問題ですよね。問題が見えて、私の力では方法がない、だから重荷を負ってるんですよ。その重荷が私の力ではなく、王の王、主の主の力によって突破が起こるのであります。だから、イエルサレムに向けてイエス・キリストを見てください。イエルサレムがどうして重要かといった、7つの祭りがあるから。7つの祭りは全部イエス・キリストよ。イエス・キリストの十字架、よみがえり、これがこの祭りがあるんだよ。まだペンテコステ、まだイエス様の再臨、ラッパの祭り、食材の祭り、カリオの祭りがこのエルサレムにある。だ全部イエス・キリストよ。じゃあだから今 この世の中で自分のことを見ても限界、もう全て問題を感じている私たちは重荷を下ろすところがある。イエス・キリストです。感謝して祈りましょう。主よ、主よ、主よ。